今日は出エジプト記の9章13節から21節までです。出エジプト記9章13節から21節。主はモーセに仰せられた。明日の朝早くパロの前に立ち、彼らに言え。ヘブル人の神主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。今度は私はあなたとあなたの家臣とあなたの民とに私のすべての災害を送る。私のようなものは地のどこにもいないことをあなたに知らせるためである。私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは地から消し去られる。それにもかかわらず、私は私の力をあなたに示すためにあなたを立てておく。また私の名を全地に告げ知らせるためである。あなたはまだ私の民に対して高ぶっており、彼らを生かせようとしない。さあ今度は明日の今頃、エジプトにおいて建国の日以来今までになかった極めて激しい雹を私は降らせる。それゆえ今すぐ使いをやり、あなたの家畜、あなたが持っている野にあるすべてのものを避難させよ。野にいて家へ連れ戻すことのできない人や獣は皆雹が落ちてくると死んでしまう。パロの家臣のうちで主の言葉を恐れた者はしもべたちと家畜を家に避難させた。しかし主の言葉を心に留めなかった者はしもべたちや家畜をそのまま野に残した。第7番目の災いは雹の災いですけれども、この、終わりの7番目、8番目、9番目の災いが非常に激しい災いとなります。そして雹の災いについては、まあ、ちょっと長かったですので2回に分けて見ていきたいと思いますけれども、まず主はですね、また同じことをパロに言われるんですね。もう皆さんは何度か聞いて、いささか聞き飽きてるかもしれないんですが、パロに対してモーセを通してこう言われます。ヘブル人の神主はこう仰せられます。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよ。エジプトにはなんで10の災いが起こったんでしょうね。果たして災いを10回もエジプトに徹底的に下す神様は、それは間違ってるんでしょうか。神様の方が間違ってるんでしょうか。パロが10回もこの、もう皆さんがいささか聞き飽きている言葉、ね、それをずっと翻して固くなになって、それをほんの些細な簡単なことをパロがさせないしなかったからですね。神様は何度も何度も言われました。私の民を生かせ、彼らを私に仕えさせよと。こんな簡単な一言で済むことがですね、パロがずっとそれをしてこなかったから、だから1回目の災いが下り、だから2回目の災いが下りと、でとうとう7回目になってしまいまして、それでも災いに次ぐ災いに打たれ同士なんですけども、でもなお自分の心、自分の頭が大事なんですね。自分の思い、自分の意思を貫き通すんだ。神が不当だ、イスラエル人が不当だ、俺は俺の道を行きたいんだと。それはあくまで 固く握っていたから、だから打たれ同士に次ぐ打たれ同士なわけです。聖書がこの出エジプト記だけに限らずですね、全体が聖書が私たちに勧めているのは、心を固くなことを捨てて主に対して柔軟になり、主に対して従順し、自分を間違いとし主を正しいとすること、ただそれだけです。ただそれだけがですね、私たちが救いを得る方法であり、命を得る方法です。これはもうエデンの園の時以来、黙示録の時に至るまでずっと同じことです。神様の御言葉に従うこと、それが命の道であり救いの道、そして神様の御言葉に従わないこと、それが滅びの道、死の道、呪いの道です、ね、エデンの園においてエヴァが神様の御言葉に不従順したら、罪が、死が、災いが降りかかりましたね。黙示録でも同じです。また、もう特に、まあ、出エジプト記もそうですし、列王記見ても、歴代史見ても全部そうです。使徒行伝読んでも黙示録でも、神様に不従順な者には、心を固くなにする者には災いに次ぐ災い、しかし神の言葉を恐れる者は救いを得ます。ここでパロの家臣で主の言葉を恐れた者は、ね、しもべと家畜を家に避難させて、そしてこの豹の災いを免れました。主はあらかじめこういうふうにしたらこうするということを言葉によってですね、どんどんご自身を表していきます。私たち人が行くべき道を示され、そして言ってはならない道を、境界線を言葉によって引かれます。主はですね、どんどん言葉によって境界線を引いていき、こうなればこうなる、私の言葉に聞き従わなければこのようになるということを言われます。そして人がですね、それに従うということを主は望んでおられます。昨日もちょっと開いたんですけども、詩編の、81編ですね。詩編81編、詩編80編の10節から、14節までを、16節までお読みしましょうか。詩編の81編の10節から16節。私があなたの神、主である。私はあなたをエジプトの地から連れ上った。あなたの口を大きく開けよ。私がそれを満たそう。しかし我が民は私の声を聞かず、イスラエルは私に従わなかった。それで私は彼らを堅くなな心のままに任せ、自分たちのおもんばかりのままに歩かせた。ああ、ただ我が民が私に聞き従い、イスラエルが私の道を歩いたのだったら、私は直ちに彼らの敵を征服し、彼らの仇に私の手を向けたのに。主を憎む者どもは主にへつらっているが、彼らの刑罰の時は永遠に続く。しかし主は最良の小麦をイスラエルに食べさせる。私は岩の上にできる蜜であなたを満ち足らせよう。アメン。主はですね、私たちに、私たちを満たしたいんです。私たちを富ませたいんです。最良の小麦を食べさせたいんです。私たちに岩の上にできる蜜を食べさせたいんです。でもそれに従わなかったイスラエルを主は嘆かれます。ああと、ただ私の民が私に聞き従ったならば、イスラエルが私の道を歩いたんだったらと嘆かれます。主はそこまでしてですね、人の自由意志を尊重されます。堅くなな心に対しては、主はその堅くなな心さえも尊重して、堅くなな心のままに 歩ませてしまいます。パロはそうでしたね。主はパロは幾度も固くなな心のまま歩んだ結果、主はその固くなな心をそのまま固くなにされました。私たちはそうあってはなりません。さて、この主がエジプトに今度はですね、私のすべての災害を送ると警告されました。そして、この9章15節の方では、私が今手を伸ばしてあなたとあなたの民を疫病で打つなら、あなたは力消し去られる。そうです、主はですね、いつでもエジプト全体を打つことはおできになるお方です。でもそれでも主はですね、憐れみを示すため、また主ご自身の力を人に示すためですね、なおエジプトを生かして、パロも生かしておられるんです。それは主の栄光を全地に告げ知らせるためであり、また主が憐れみ深くその御言葉に従う人には恵みと憐れみを施し、それに従わない者はこのような災いに打たれるということを示されるためです。主はですね、今度も災いも日時を指定されます。18節、さあ今度は明日の今頃、エジプトにおいて建国の日以来今までなかった極めて激しい雹を私は降らせる。主は日時を指定されます。そしてまたアドバイスも示されます。19節、それゆえ今すぐ使いをやり、あなたの家畜、あなたが持っている野にあるすべてのものを避難させよ。野にいて家へ連れ戻すことのできない人や獣は皆雹が落ちてくると死んでしまう。主は御言葉のうちにですね、いくつも私たちにこういうふうにしなさい、そうでなければこれこれの災いが起こる、それだからそうならないようにこれこれをしなさいというアドバイスで見せておりますね。私たちが主を恐れて主の御言葉に聞き従うのであれば、この地上において助けを得て救いを得て豊かな人生を歩むことができる、そして永遠の命を持つことができる。しかし聞き従わないのであれば、永遠の滅び、この地上においても災いに次ぐ災い、呪いの人生になってしまう。そして救いの道を示されました。イエス・キリストです。一人子です。たった一人の息子を世に下すし、命を、その命と引き換えに人類を救いなされたんです。それによって愛が示されました。主はこのように義なるお方であるばかりでなく、憐れみ深い愛なるお方なんです。私たちはどうしてこのイエス様に呼ぶ救いを受け取ることがないようなことができるでしょうか。私たちはこのイエス様の愛に、示してくださった愛を私たちは受け取って、そしてただ救いを受け取るべきなんです。心を固くなにするべきではないんです。20節、パロの家臣のうちで主の言葉を恐れた者はしもべたちと家畜を家に避難させた。しかし主の言葉に心に留めなかった者はしもべたちや家畜をそのまま野に残した。これは本当に創世記の時代から黙示録の時代までずっと同じですね。主の言葉を恐れる者、主の言葉に従う者、それは救いを得て得をする。でもそうでない者は滅んでしまう、損をしてしまう。例えばノアの時代ですね、ノアは義についてその当時の世代の人々に宣教してしました。第一ペテロの手紙の方にも書いてありますね。ノアは義について宣教した。しかしその世代のもので救われた者はたった8人、ノア自身とその家族たちだけだった。 主の言葉を恐れて救い出されたのはたった8人で、そして滅んだのはその他大勢、まあ、何万何億いたかはわからないんですけれども、主の言葉はこのように法則と同じです。物を手放せば下に落ちると同じ。たとえ何億人何万人がですね、私は手を離したら上に行くんだっていう心を握っていたとしても、たとえ何万何億の人がですねそのようなことを信じて手を離したとしても、物体は下に落ちるんです。上には行かないんです。法則なんです。ノアの時代、何万何億という人が主の言葉を恐れずに自分の好き放題やっていたら洪水で流されてしまうんです。それと同じです。ヨナの時代はどうでしたかね。ヨナはニネベ、あの12万人もの町ニネベに行って、あと40日もすればこの町は主によって滅ぼされるという言葉を宣教しました。ヨナにとってはですね、このニネベの町は憎き敵の町ですから救われてほしくなかったんです。でもヨナのその意に反してニネベの町全体が悔い改めたんです。心をへりくだらせて自分を下ろして灰をかぶって王様でさえ荒布をまとって断食を布告しました。それも人間だけでなく動物獣に対しても断食を布告して荒布をまとわせました。その結果ですね、滅ぼされるという予言が免れたんです。救われたんです。聖書全体が示すことは、私たちに提示することは、悔い改めなさいということ、高ぶりを捨てなさいということ、主の御前に低くなり、自分の意見自分の主張を下ろして主を主とするということです。ここでですね、パロはなぜこのような災いをいつも受け続けるのかということを主ご自身がこの17節で示しておられます。あなたはまだ私の民に対して高ぶっており彼らを生かせようとしない、ね、高ぶっているんです。高ぶりです。主が最も忌み嫌うその罪は高ぶりです。そして災いを受けるその法則は高ぶりです。あなたはまだ私の民に対して高ぶっている。パロはですね、イスラエルの民に対して高ぶっていたんです。イスラエルの民、弱っちい、いつでも息の根を止めることができるぞっていう、そういう高ぶりをいつでも持ってるんですね。私たちが最も持ってはならないのはこれです。神様はいつまでも優しいと思っている以前に神はいないんじゃないかって思う人たちは、神を恐れず相変わらず神の民を虐げたり攻撃したりします。目に見えるキリスト者や牧師は優しいですから、もう何でもかんでもぶちまけていいんだ、でそれで、なんか欲求不満のはけ口にしたりいじめたりとかいう方もおりますけれども、しかしそうあってはならないんです。災いが、怒りが、憎しみが、そういったものは主の御前にいつでも捨て去るべきなんですね。この高ぶりというものが主が最も忌み嫌うと言いましたけども、例えば世の始まる以前、サタンは神に対して高ぶりました。イザヤの14章12節から15節です。イザヤの14章の12から15、暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、 どうしてあなたは血に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう。密雲の頂に登り、意図高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。まずサタンのこのアイデンティティが、上に登ろう、山の遥か高みに登ろう、意図高き方のようになろうです。神様より自分を上に上げるこの高ぶりによって、サタンは落とされてしまったんです。あの人類最初の人、アダムとエバが欺かれた言葉は何でしたか。あなた神のようになれるでしたね。でそれでエバがそれを見ると、賢くする、食べるに良さそう、神のようになれる。でそれで欺かれてしまったわけですね。高ぶりです。結局全ての罪の根源は、自分を神よりも高くしよう、神の方判断の方が間違ってる、神のそのやり方が違う、私の方が正しい、そうした高ぶりが結局この災いの元なわけですね。私たちは結局神様の御前に低くへり下るべきなんです。自分の考えを下ろして、主よ、私の方が間違いでした、私の方があなたのしもべです、主よ、あなたの御言葉を私は受け取り、それに従順しますと。それが私たち人間の正しい姿勢です。パロは結局ここで第7回目の災いの宣告を受けてしまいました。それでも主は憐れみ深く、その家畜やしもべたちを脳から避難させてやりなさいと言いました。それに対して従っていれば、それに従った主を恐れたパロの家臣たちは救いを得ました。しかしそうでない人たちは雹に、その財産もしもべたちも打たれてしまいました。私たちは主が示された御心があるのであれば、それにしっかりと聞き従うべきです。それが痛い目に遭わないコツであり、また私たち自身が祝福を得るコツでもあります。主は皆さんに願っておられます。口を大きく開けなさい、救いを得なさい、私はそれを満たすからと。私はあなたに最良の小麦を食べさせたい、私は岩の上にできる蜜であなたを満ち足らせたい。岩の上にできる蜜、これは岩、誠の岩はイエス様です。蜜はその御言葉であるイエス様の御言葉、私たちのあなたの御言葉は私の口に蜜のように甘いのですとダビデは詩編で言いました。私たちはただそれを受ければいいんです。イエス様の御言葉を口を大きく開いて、その蜜で、甘い御言葉の蜜で満ち足らされ、そして全ての必要が満たされ、祝福を得て、そして神様と共に歩んでほしいから、だから主はですね、私たちに御言葉を与えられたんです。私たちはただそれをそのままいただいて、受けて主に従順するだけです。パロのようにではなく、私たちは弟子として主の御言葉を受け入れて、そして祝福の人生を歩んでいき、そして勝利の人生を歩んでいく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主イエス様、あなたが私たちのために命を投げ出してまで救いの道を得させてくださったことを感謝いたします。あなたはどうしてそこまでして私たちのことを大切にしてくださるのでしょうか。それは分かりません。 ただあなたが愛のお方であるとしか言いようがありません。私たちが間違っており、ただあなたが正しいお方です。主よ、私たちは今日もあなたに従順し、この世において定められている日々を歩ませていただきます。主よ、どうか私たちのと共に歩んでください。私たちがあなたから離れようとするとき、主よ、あなたが引き戻してください。ただあなたと共に歩むことによって、私たちがあなたの御言葉の蜜で満ちたらされ、命で満ちたらされて、そうして命の歩みをこの地上においても成していく生徒たちでありますように。どうかこの新しい一日を豊かに祝福してください。今日の一日をあなたを見てのお祈りし、また今日のこの御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。